大友義秀の
ジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。3週目に突入しました、大友義秀のジャムジャムラジオ、ゲストにトラッドソングスデュオの津山敦さんと長野智美さんをお迎えして、 FMN サウンドファクトリーの石橋さんにも来てもらってます。
はい、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。3週目にしてコールがずれましたね。今油断してたでしょ、2人とも。
慣れたんちゃう。
そうだよね、慣れてきたね。はい、もう3、4週行くとすごいことに。あの、この間ちょっとちょうど新しいアルバムが出たんで、今こうやって特集してるんですけども、トラッドソングスデュオのセカンドアルバム、農夫の娘、ラ・フィラ・ドゥン・ペイジョン。合ってるかな？
合ってます。
はい。やっと言えるようになって、3週目に。
完璧。
ラ・フィラ・ドゥン・ペイジョンの、プロモーションも兼ねて、今この番組やってるんですけど。
すいませんね、3週間も。
いやいや、プロデューサー、石橋さんですもんね。久々じゃない、石橋さん、プロデュースで作品出すの。今年初でしょ。
そう、今年は初。うん。もう最近あんまり出してないからね。
もう疲れましたか？
疲れてきた。
いやいやいや。でも、これ、あの、ジャケットの絵が素晴らしくて、
長野さんが描いたんですけど。長野さんが
水彩画で描いたんでしょ？スズメが2羽。
空中でもつれ合ってる絵ですが、
はい、喧嘩ですね。
うん。これ戦ってるとこですよね。
戦ってるとこです。
すごい。
オスとメスが戦ってる。
いや、これ本当に、あの、僕は辞典とかに出て書いてある絵を引用したのかと思ったくらい。
そうか、そう見える。
そういうに見える、百科辞典とかに、ね。そういう、なんていうのかな、すごく緻密な水彩画。
俺は田淵幸男さんを思い出したよ。
田淵幸男？
あの、蝶々の、登山と蝶々の大化で。
大化。
蝶々は特に高山蝶の。
そういう図鑑。絵を描くんですか？
そうそう、絵を描いて図鑑に。
なんかすごい動きがあるしね、絵にね。
そうそうそうそうそう。うん、
これね、でも、写真とかを参考に、そのまま参考にすると、ね、うん、なんというか、あの、やはり、人の著作物っていう感じ、ね、て、なっちゃうので、
うん、
あ、実はね、骨格から組んだんですよ。
え？
どんなポーズで描きたいっていうのだけは、イメージにあったから、
うん。うん。骨格から組むってどういうことなんですか？
スズメの骨格を、うん、あの、調べて。
はい、はい。
で、こんなポーズにしたいっていうのを。
ええー、
すごい。
はい、あ、ただ、書くんじゃなくて、そういう緻密な作業の末にこれが。
それはなんか、安易に、ジャケットを頼んで悪いような気がしてきた。
いやいやいや、ありがた
かったです。石田さん気軽に頼んだんですか？
気軽に頼んだ。
うん。もともと私が書いてたモズの絵を見て、これで、
それがいい、それでいいやんと思って。
うん。おっしゃったんですけど、なんか、あの、私の中ではピンときてなくて、
うん、
そのモズの絵もすごい良かったの。
あ、そう。
うん。
長野さんもずっと絵を描かれて
る。絵は音楽始める前までは描いてました。はい。
絵描いてるのしてて、うん、ツイッターとかで、あの、よく載せたけど、すごい漫画っぽい絵ばっかりだから。
ますね、
うん。だからそういう絵かなと思ったら突然そのモズの絵で。
これめちゃくちゃ写実的な、うん、全然漫画っぽさゼロですよね。うん、あら、いや、これ本当にあの、アナログ版でこのジャケが出たら、そのジャケ欲しさに買うくらいのいいジャケ、ね、
うん、まさにそんなイメージで描いたんですよ。
そっか、いどなたがアナログで出してください。
そうだね。この番組を
遠くから聞こえてくるな、
皆さん。
バイナルで出してください。バイナル
で。アナログで誰か出したいという人がいたら、ぜひ FNN サウンドファクトリー石橋さんに声をかけてくれると。
バイナルで。
これ、でもあれやね、アナログ出すんだったらこれもいいけど、これ、プラス新しい絵もあってっていうのもいいかもしれんね。
またそういう、無責任に。
言うことはただ
。これよ。
見開き
で。
見開きで。
開いて、二、うん、人が飛び出すやつ。
ギュって。そう、二人が飛び出す似顔絵、俺が描く。台無しに、台無しになってくる。
ジェスロタル。
そうそう、ジェスロタル。ジェスロタルとかば
あかん、台無しだ。こんな雑談をしてる場合じゃない。うん、あの、曲紹介行きましょうか。はい。
はい、じゃあですね、オック語の曲で、
はい、
ラス・フィルハス・デル・サウラ、サウラの娘たちというタイトルです。オック語の歌で、ラス・フィルハス・デル・サウラでした。
これどういう意味なんですか？
これは、サウラの娘たちというタイトルですけど、
はい、
サウラとビレマドの娘たちは年に一度や二度、踊ってるんじゃない、もう年がら年中踊りを踊ってるんだっていう感じの始まりで、うん、 で、だけど、踊ってる場合じゃないよ、みんなさ、働きに戻りなさい。という感じで。うん。で、もう、一生懸命働いて、働いたら、あんたの一流の人が、デートに連れてってくれるよ。っていう。
そういう歌。
そういう歌です。
なるほど。メンバーは、津山敦さんがボーカルとアコースティックギターとブズーキ。それから長野智美さんがボーカルと、バンスリだっけ？
バン、
はい、
バンスリ。
バンスリ。インドの横笛ですね。
はい、インドの横笛です。
それから、藤原博明さんがフィドル。トラドで使う、バイオリンのような楽器ですね。うん、
はい、
原口豊明さんが、
バウロン。
バウロン。パーカッションですね。
パーカッションです。
で、鹿う大さんがチェロ。っていう編成。比較的この中で大きな編成。
そう
ですね。
かな。富山さんが、ホーミーみたいなやつ
です。
入ってますね。
はいはい。なんか、生でもできる？
今？
うん。
うん。
聞きたい。すごいな。生で聞くとやっぱ、ラジオ聞いてる皆さん、これ電気仕掛けでエフェクターかけたりしてんじゃなくて、本当に生で、ただ一人の人間がやってます。津山敦さんでした。拍手ありがとうございます。
これを巻上光一症候群と呼ぶ。すべては巻上さんから始
まる。巻上さんの方が早かった。
早かったでしょ。
早かったか。
で、俺のは、巻上さんのほらトゥーバーでしょ。トゥーバーと、うんうん。僕はだからそういうの聞いて真似はしたけど、
うん、
どっちかって言えばヨーロッパにあるような、そのギリシャの、だから始まりはデメトリオ・ストラトスなんですよ。アレアってい
う
バンドみたいな。それの真似してて、それで、トゥバとかモンゴルのあれに出会って。
うんうん。発声法がちょっと違うんですか？
違うと思うんですよ。わかんない。うんうん、僕、だから、どっちかって言えば、真似して我流でやってるんで。
うんうん、でも、それにしちゃすごい出てくるよね。ま、
それ、だから、2種類、3種類同時に出せるんですけど。
うんうん。声がね。うん、
で、なんか何種類かあるでしょ？なんかもっと、とかになるモンゴルのやつ
とか。うんうんうん。すごい低い。
そうです。
何声
って。あるけど、僕のは口の中だけで。やって、舌を使ってやって。
共鳴させるみたいな感じなんですね。
共鸣してる場所が違う。
なんか、なのかな、多分。
それは。YouTube でイタリアのどっかの島で、おじさん同士が相手の口に共鳴させるってやつやった。
いや、それはイタリアじゃなくて。あれは、エスキモ。
エスキモも
そうだ。エスキモ。エスキモお互い。多分でもヨーロッパにもあると思う。
うん、
顔、血をこうね、
うん、合わせて共鳴させる。すごい、あれ、やりたくないよね、
なんか。やりたくない。
エスキモ。
うんうん、あんなのどんな仲いい人でも絶対やりたくない。
試されてる。
試されてるからね。わあ、そっか。生で聞くと結構すごい、すごいですね。こんなに出てるんですね。いろんな倍音が。
出てるみたい。
すごいです。あと、口笛みたいなのもあります
よね。
これこれ。
あ。お、それも何曲目かに入ってますよね。
入ってます。
それ、あれですか、津山さん、ちなみに、音楽家であると同時に、山小屋の主人でもありますけども。
はい、山で仕事してます。
一人でいるときにずっとやったり
して。ああ、それはあるね。あんまり楽器演奏したりはしんけど、
うん、
ちょっとそれは、もともと多分そういうのから始まってるからね。
うん、そうですよね。一人でいる人が、誰かのためじゃなくて自分でっていう。
で、なんか伝達するためかね、ど
う
か。
そうか、山に行くと、じゃあ孤独にその音が聞こえてきたら、津山さんが山にいるなと思えば。
こんな音聞こえてきたら怖いですよね、山の中で。
いやー、怖いですよね。やだよね。俺ね、吉祥寺の、これ前言ったかな、吉祥寺のあるデパートのトイレで、こう、まあ、台をしてたわけ。
うん、
たら、隣から、ホーミーが聞こえてくるんだよ。最初俺耳鳴りかと思ったら、ずっと聞こえてるの。だトイレで練習してる人がいたのに、あれ、津山くん違うかな、
違う違う。
あれは誰だったんだろう、結構上手いんだよ。
巻上さんじゃなくて。
巻上さんよ。
巻上さんの声ではなかった。
そう。
うん。ずっと隣でホーミー練習してて、やだな、このトイレって思いながら。はい。次の曲行きましょうか。
はい。何だったっけ次。
セーラーコーテッド。
そうですね。はい。セーラーコーテッド。 船乗りの旧婚。
セーラーコーテッド、ファーマーズドーター。
ファーマーズドーター。うん、っていう。
船乗りのなんだ、コーテッドってなんだっけ、
旧婚ですね。
あ、旧婚することをコーテッド、
ファーマーズ
ドーター。で、あ、そうか、セーラーが、
船乗りが、
船乗りが、
うん、農家の娘さんに
求婚をした、
したという、
という曲だ。それをじゃあ聴いてみましょうか。
はい。
はい。
はい。A Sailor Quartet, A Farmer's Daughter という曲でした。はい。
これはホッピー神山さんもゲストで、入ってますね。はい、それからフィドルで藤原弘明。あ、ごめんなさい。うん、なんだっけ、
ボーラン。
バウロンで原口豊明さん、パーカッション。それから、藤原弘明さんが、フィドルで入っています。で、津山さんは、アコースティックギターとエレクトリックベースコーラス。長野智美さんが、ボーカルと、バンスリー、はい、横笛で入ってます。エレベ弾いてますね。このバンドはでもライブでは、基本的にはアコースティックだけで。
そうそうそう。
やってる感じなんですよね。いや、なんか、エレベが出てくると来た。入った瞬間によっしゃといい音してますよね。
あれ何倍とかな、7500円のベース
本当ですか。一応褒めとかないと。いや、いい音してる。やっぱ津山敦のベースだなって感じが。
ありがとうございます。知ってるもんね。散々一緒にやったもんね。
散々やりました。最近やって、このうちゲストで呼んでくださいよ。
いや、反対よ。
トラッドソングデュオ。あ、俺が呼べばいいのか。
そうよ。そっちの方が、俺たちには有利よ。
そう？有利かな。何が有利なんだろう。
やっぱり、有利アルバチャゴフよ。あ、さっきのセーラーズコーティット、うん、アマーズドーターズ、あの、カナダのニューファウンドランド島のトラディショナルフォークスです、う
ん、はい。ニューファンドランド島ってさ、うん、なんかダブってますよね。
ニューファンドランド島。
ああ
、そうか。
ファンドランド。しましまになって
る。しましまになってる、ニュー
ファンドランド。それあれだね。利根川リバーみたいな感じ
です。
です。
はい。
そっかそっか。ニューファンドランドはちょうど、あの、ヨーロッパのすぐ向かい側。
そうになります
ね。になるから、
アイルランドとか、ちょっと。
あの辺の移民の人たちが、
一番先に着くとこかな。
着くとこなのかな。もう名前からしてニューファンドランドだもんね。ニューファンドランド。うん、その地域にもこういう曲があるんですね。
ありますね。
ですね。
このトラッドソングスデュオのレコ発ライブ、レコ発ツアーがあります。5月17日に京都アバンギルド、ゲストに畑下真由、原口豊明、藤原弘明、で、共演に淵上と船戸。で、5月19日に東京光の馬、ゲストにホッピー神山、藤原弘明。で、5月20日、名古屋のブラジルコーヒー。これは、二人でやりますね。
二人でやります。うん、
で、ゲスト、共演者もあります。で、5月24日は福岡のウランタン文庫。これは限定20名ですね。
はい、
で、5月25日は暴風のインド洋。これも二人でやります。
はい、
5月26日、広島オーティス。これも二人でやります。で、6月2日、神戸カオティックノイズ。これも二人ですね。
はい、
6月16日、大阪ムジカジャポニカ。ゲストが鹿う大、畑下真由、原口豊明、藤原弘明。詳細は、FMN のサイトか、長野さんの、サイトを見てください。ということで、よろしくお願いします。
はい。ぜひぜひ、最寄りのチェックして行ってみるといいと思います。俺、やっぱ、去年初めて長野さんの歌聞いたんですけども、本人を前にすごく言うの照れくさいけど、すごい、これ歌実は好き嫌いが本当にあって、苦手な恋っていうのが、この世にいっぱいあるんですけども。
同じく。
そうだよね。
もう声で決まる。
うん。もう上手いとか下手じゃないの。
違う違う。
そうなの。それで、そういう意味で言うと、長野さんもドンピシャで、津山敦司すごいの見つけてきたなって。
その通り。
もうね、だからそれは、単に声質だけのことじゃなくて、歌い方とかそういうのも含めてなんですけど、こびたとこが一切ない声ってなかなかなくて、それは男性も女性もなんですけど、だから、すごくライブ見た時に感激して、それがこうやってセカンドアルバムまで出て、きっとこの後アナログ版も出るよね。聞いてる皆さん出してください。
出してください。
CD が頑張って。
スポンサーの方を求めています。
売れば。
そうだよね、うん、CD
頑張って売ります、
うん、これでも本当にかけ根なしにいいアルバムだと思いますので、ぜひぜひ最後にじゃあ何か聞きながらお別れしましょうか、
ね、これね最後はなんか津山くんのあのものすごいいい歌が聴けるやつで終わりましょうか。
そんなので終わっていいんですか。
そんなので
終わ
っていいんですか。タイトルソングがいいね。
アイルランドのためにというタイトルです。
今日は、津山篤、長野智美、トラッドソングスデュオの発売記念ということで3週にわたって、ジャムジャムラジオに来てもらいました。セカンドアルバムの農夫の娘ラフィラドゥンペイジョンの発売を記念して、お送りしました。じゃあ最後にアイルランドのためにを、聞きながらお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版 with、トラッドソングデュオの津山敦志&長野智美、それと、FMN サンドファクトリーの石橋さんでポッドキャスト版をお送りしたいと思います。はい、わ、今の最後の曲美しかった。
はい。
すごいね、なんか大友さんの持つ津山君のイメージと違うよね。
いやもうどうしたらいいんでしょう、このさっきからズレ。
なんかあのビアーズでこの間なんかライブやったらしいけど、うん、ビアーズはあの昔から知ってる人間いっぱい来るからお客さん、うんうん、お客さんの感想が津山くんがちゃんとしてるっていう感想だったらしい。
そうだよね。音楽の良さよりもそっちが気になって気になって。
みんなちゃんとしてる、ちゃんとしてるって言ったらしい、ね。
いつ変なことするんだなって待ち構えてると怒んないんだよね、変なこと。
うん、そんな怒りませんよ。起こしませんよ。
何があったんですか。
何もない。起こしませんよ。
いや
たまにエゴサーチするしても、うん、津山さんがちゃんとしてるっていう感想しか出てこないんです。
やっぱね、最初にちゃんとしてるのを見ると音楽の良さ以前にそっちのインパクトが強すぎて。
いかに？
あれ大丈夫みたいな。
いかにちゃんとしてなかったかっていう。
まあそうだね。
なんか感想で初めて見た人はあのすごく歌のうまいおじいさんと思ってしまうんちゃうかっていう感想があって、それ別に間違ってはいないやろと思うんだけど、ね。
そんなことを心配する。うん、ね、これむしろ思い出はとばとか知ってる人の方が聞いてる確率高いんじゃないですかね。
どうなんかな。
中高年の変な音楽しか聞いてるない、うん、髪が白いか頭のハゲかかった人たちが主に30人ほど全国で聞いてると思うんですけども、ねえ、津山篤さん、人間はだからいくつになっても構成できるっていうこと。
構成なのこれ。
構成だからな。どうかそうよね。うん、その説はご迷惑をおかけしました。
いやいやいや、何の迷惑もかかってないけど。いやいや、楽しかったよね。90年代は90年代で同じアパートに住んでて、みんないるんだかいないんだか分かんなくて。
あれ90年代？
90年代。
90年代か。
真ん中の、真ん中辺の数年間。
電話持ってたのが、こちらだけやったから、うん、俺ら、あの、要するに呼び出し電話で使わせてもらってて。
そうそう。
だから、俺に対する苦情は全部こっちに行くわ。それ、ね、津山さんどこにいるんですかみたいな。あれ。
ああ、もう今、はい、津山ですって出て、あることないこと言えばよかった。
あ、それで
も。そう。90年代はまだ呼び出しか。
いや、90年代呼び出し少なかった。
少なかった。
ただ、
ね、そこのアパートは、電話持ってるの多分俺くらいだったんだよ。そうか。で、安かったんだよね。ものすごく、あの、共同玄関で、めちゃくちゃ安かった。
1階は蕎麦屋で。
そう、1階蕎麦屋。あの蕎麦屋の人たち今もうどこ行っちゃったんだろうな。
今、共同玄関のアパートってないよね、あんまり。
ある、京都残ってないの、もう。
あ、探したらあるかな。
ある、探したらあるかもしれないけど、う
ん、でもそんなレベルだよね、うん。東京も探したらあるかもみたいなレベルかな。
あ、そうか。プクトンは違うか。
プクトンはもう今あんまり住んでないみたいな。
まあね。
うん、プクトンって何？
プクトンっていう。
篠山がの実家が やってた。あ、
アパート、
うん、アパート。もう前住んでたけど、うん、すごく安くて、4畳半で。共同、トイレの共同炊事場の靴脱いで、ね、玄関の。
はいはい。
うん、すごい安い。
参考書も、俺の部屋4畳半だったけど、津山のところって6畳じゃなかった
っけ？俺のところ6畳よ。
そうだよね、うんうん。ちょっと広いんだよね。
そうそう、ちょっと真ん中の6畳で。うんうんうん、でも、6畳やけど、あの、あれ、蕎麦屋の換気口の真上やから。
そうそうそう。あそこ最悪の。そうそうそう。
めっちゃ暑いよ。
そうだ。
出汁の匂
い。冬はいいけど、冬はいいけど、
出、う、汁、ん、の匂いするするするする。うん、ずっと蕎麦屋の匂いです。俺、出汁の匂いも好きだし、蕎麦も好きだけど、あんまり蕎麦食べたくない。 あの頃クーラーって部屋にあったっけ？
なかったなかった。
ないよね。
誰もないね、みんな。その時使ってた扇風機、うち足に俺もらって、うん、それ未だに使ってるもん。
そうか、あの頃クーラーなしで過ごしてたんだな。だって
風呂付きのアパートなんか夢見たみたいなもんやったもんね。
風呂屋が、多分ね、津山が越してくる前は風呂屋近くにあったんだけど、もう来た頃なかったでしょ？
なかったなかった。
そうだよね。う
ん
う
ん、長野さんが京都来た頃はもうちゃんとしたマンションしかなかったよね。
はい、おそらく。
そうよね。
うん。お風呂ないとかね、探したら、変な物件いっぱいありましたけど。
うん。俺一回不動産屋で風呂付きの部屋探したら、不動産屋に、あんた風呂いらんやろって言われたことあるけどね。
ひどい。
すごい、もうびっくりした。な
んか風呂いらんやろ。
すごい、なんでそんなこと言われるのかなと思ったけどな。
ひどい。風呂ね、だからそう、うん、当時風呂を持ってる家のに何か用もないのに遊びに行ったりして、
あ、そうそうそう
そうそうそう、風呂借りたりとかしてたな。そうでした。あの時はね、あれ京都ベースだったんだっけ、あの当時は。
今
日大阪か。
いや、
どういろんなベースがあったのか。
あの時はベースっていうかね、そうなんよ。そうそう。観光層に来て、でちょっといるのがいろいろまずくなって、でこう逃走してる。時期かな。
逃走事件あったね。
そうそうそう。それであなたとこに電話かかってきて。
そうだった。そうだった
。だからその説をご迷惑をかけ
て。何の迷惑だ
っけ。さんどこにいるんですかってかかってきて。
知らないよ。そうだった。
ずっと山の中隠れてた。
あの時ね。
だからその時にだからホッピーに対しても不義理をしてるわけよ俺。
あ、そうなんだ。
当時だからほら一緒にやってたからほら。
はいはいはい。
パグスやってた時。
あ、そうか。ホッピー、ああ、でも、俺、立ってないな、ホッピー。すごいいいね、やっぱホッピー。
いいでしょう。
いいよね。
いいでしょう。ホッピー、画面は本当素晴らしい。
いいんだよね。本人の前じゃ、こんなこと一度も言ったことないけど、なんか本人の前だと照れるよね。
もう、ベーシックなとこ、本当バカ野郎ですけどね。もうね、なんかでも、俺たちとなんかくだらないことやった、翌日俺 NHK 見たら、なんか、キッカー工事のバックで、ピアノ弾いて、君がよ歌ってて、ね、やばくね、見たら、ホッピーがいいとる、とか。なんじゃそりゃ、ね、昨日までホゲーとか言ってた、ね。でも、偉大な、鍵盤弾きですよ。
だよね。
だから、僕がね、昨日最初の初日かな、に、アルパンズクラフトを撮れたんですけど、あれはもともと僕のアレンジみたいなのがあって、アイデアみたいなのがあって、本当はね、バイオリン入れたりとか言ってたけど、で、ホッピーさんに頼んで、それを踏まえた、あれで入れてもらったのバージョンと、
うん、
それと、ホッピーさんがライブでもしやるときに、イメージで、で、俺は、オルガン主体でやってくれっていうバージョンをね、2種類やってもらって、それで、3種類かなやってもらって、そしたら、その、任せっきりにやったやつがもう、一番良くて、それで、オルガン主体のを使うとなって、本当は、フィドル入れたり、もっとバグバイもやってた、いろいろ入れるつもりだったんやけど、それを結局カットっていうか、もう全部ホッピーさんのベーシックなのに、オルガンのにして。
あ、もうさすがやな。使い方とかさすがだよね。
もうこれにはもう、もうこれで OK ですって感じ。送ってきてもらった時の。さすが。シカさんもそう、シカウダイさんもね。
全部、何そういうやりとりでやった
の？やりとりでやってて、で、俺は一応リクエストして、こういう感じ、ここはこうで、こういう感じのイメージでっていうのはやって、それを送り返してくれて、
OK ですみたいな。なるほど、そうやって撮ってたんだね。そうか。
だからやっぱ二人ともやっぱりちょっと、桁が違う。
そうだよね。あの二人はすごいよね、本当にね。
いとも簡単になんかそれも気楽にやってくれるので、本当はそんな恐れ多いのに、お金だってあんなギャラじゃやってくれんと
思うけど。ものすごい安いギャラでやっていただいて。
なんか知らんけど俺が頼むとやってくれんねよな、
普通やったら とてもやないけど無理やね。
そうか。
ありがとうございました、ホッピーさん。シカさん、ありがとうございます。
ホッピーさん、シカさん、感謝しております。
もちろん、藤原くん、ありがとうございます。
こんな、公的な放送で言っちゃうと、あの人たち安くやってくれるんだって思われちゃう。
あ、ダメダメです。本当は違います。俺だからです。
そうそうそう。普通はね。しかもポッドキャストやから言ってるだけで。
あ、そうね。
うん。そうやね、ポッド
キャスト。ポッドキャスト多分5、6人しか聞いてない。
聞いてないよ、そう。俺や。
そうか、そうやって作ってたんですね。今でもやり取りで作れるようになったから便利になったよね。そうそうそう、昔より、
うん、
うんうん、そうですか。俺もやり取りで録音できるよ。
はいよ、やって。
さ、冷たいな。サードアルバム、フォースアルバムの時は、なんか言ってくればやるよ。安いギャラで。
いいね。じゃあ俺もなんか言ってくれたらやるよ。
あ、わかった。
高いギャラで。
そっちに持ってこ
い。そっちに持ってこい。
ベース弾いてもらおうかな。
ベース、ベース、うん、ベース弾かして。
うん、ベース。うん、じゃあ、なんか頼むかもしれない。
本当よ。
いや、ぜひぜひ、このアルバム、皆さん、もう一回言っとくね。
そうです。
津山敦志&長野智美、トラッドソングスデュオ、セカンドアルバム、農夫の娘、日本語タイトル。そして、この、奥語のタイトルが、ワフィラ、あ、ラ・フィラ・ドゥン・ペイジョ。
大手レコード店とか、アマゾンとか、ディスクユニオンとかの通販でも買えますし、
石橋さんとこに直接でも
買えるの？うちはね、ブリジっていうところにもう通販任してるんで、うん、ブリジで検索してもらったらい
い、はい、ます、はい。ネットとにかく見れば、出てくると思いますので、うん、はい、ぜひぜひチェックして、物で、あ、配信はないの今のところ。
配信はね、今のところ考えてないです。
考えてない。うんうん、あ、じゃあ、フィジカルです。もう CD しか今のところないので。
将来やるかも、可能性はありますけど、うん、今のところは、ちょっとそこまで手が回らない。
何曲かくらい配信するといいんじゃない、うん、
ちょっと考えてる。
でも、うん、俺らの間では配信行為って言ってるから。
お後がよろしい。配信し、いいじゃないですか、配信行為。うん、配信行為ウェルカム。はい、ということで、今日は津山さん、それから長野さん、石橋さんに来てもらいました。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。